こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、お仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺うキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストは株式会社カエデ代表取締役の堤由紀子さんをお招きしています。堤さん、普段ですね、私ツッツンと呼ばせていただいているんですが、出会いはなんと10年前にですね、私ミュージカルに出たことがあるんですけども、その時に同じミュージカルに、出て同じチームで一緒にダンスを踊った仲間なんですね。で、当時は会社員、私も会社員でしたし、堤さんも会社員だったんですけども、それからですね、いろんな、編成を経られてですね、今は、自分で会社を経営して生き生きと活躍されています。でも会社員時代はですね、すごく頑張ってたけれども、なんか本当は自分が何がしたいのかなっていうような迷いもすごく抱えていらっしゃったということなので、そういったところからどういうふうに自分の人生っていうのを、見出していって今に至ったのか、参考になることが多いと思いますので、一つ一つ丁寧に聞いていきたいと思います。では、その前に1曲お届けいたします。遠野桜子さんで Fly High。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速、今日のゲスト、堤由紀子さんにお越しいただきたいと思います。つつん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけども、はい、まあ、ミュージカルっていうのはさておき今日は一応キャリアインタビューなので、はい、今のお仕事に至るまで、まあ、いろんな仕事されてこられたと思うんですけど、そうですね、まあ、最初の仕事からこれまでの経緯を簡単に教えていただきたいんですが、私以前ツッツーンに大学の時農学部って聞いてたので、はい、でも農学部なんだけど最初の就職から農学とあんまり関係ないところに行ってたと思うので、まあ、そのあたりの、なぜそれを選んだかって経緯から現在に至るまでをちょっと簡単に教えてもらってよろしいですか。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。そうなんです。農学部なんですよね。当時はバイオで世界を救うって思ってたんですけど、うん、まあ、そうですね。大学の時にヨーロッパに旅行行った時に、うん、ふと、あ、なんかこう、産業というか科学の限界を感じる場面があって、いろんなこう、なんですか、生物兵器とかを見たときに、
ヨーロッパ
とか、そういう、うん、いろんなね、戦争の爪痕を見たときに、何かこう、もっと心が、科学の進歩よりも心の良くするような仕事をしたいって思って、当時は、なんか熱く、それはなんかメディアじゃないか、マスコミじゃないかと思って、それで、まあ、当時、いくつかマスコミも受けた、中で、そうですね、大学4年の時に、うん。で、たまたま1社目に入った会社は、出版っていう、就職サイトで、出版で検索した時に出てきた会社だったんですよね。で、そこで、まあ自分が本当に何やりたいかすごく迷ってたので、ずっと迷ってたんですけど、うん、だとしたら、まあ、いろいろこう、就職の、情報を提供する雑誌を作るということで、うん、じゃあ、仕事をしながら、これは自分のいろんな他のね、うん、向いてる仕事とかを見つけられるんじゃないかっていう淡い期待もありつつ、
いろんな仕事のね、ことをインタビューで聞いていくから、
そうなんです。
その中で、これはやっていうのが見つかるんじゃないかと、
うん。
は
い。本当に。で、そういう思いもあって、で、まあ、1年ぐらい経って、うん、経験とお金を貯めたら、うん、留学したいなっていう思いもあって、で1年だけと思って、うん、こう、軽い気持ちでね、入ったんですよね。
なるほど。で、1年やってみたらどうだった
の？いや、もうね、全然お金は貯まらないし、自分がこんなに仕事ができないと思わずに、営業職で入ったんですけど、うんうん、全く売れなかったんですよね。当時は就職氷河期の時で、うん、もう本当に、こう、バブルも崩壊した後で、なんかこう、就職が大変だった時期だったんですよね。うん、だからもう、そんな採用よりも、うん、なんかもう人を解雇したいんだけどそんなサービスはないのかって言われるぐらい結構厳しい時代で。
なるほど。
そうなんです。でも1年経って、まあ、頑張ろうって思った時にちょこっとずつ売れ始めた時に、うん、なんかこうまだこの会社で自分はすごく必要とされてない段階で、うん、売れてない段階で辞めるのってちょっと悔しいなと思って、辞める段階になったら、すごくもう、引き止められるっていう。
辞めないでください。
辞めないでください。
って言われるようになってから、辞めようって思ったんですかね。
そうなんですよ。
あ、なんか負けず嫌い。
負けず嫌いだったのか。
もともとバレー部というのを聞いているので、はい、バレエもね、長かったんですよね。
そうですね、10年
ぐらい。10年ぐらいやって。それもね、すごいことですよね。大学の時はリーグをどんどん上げてったっていうことも聞いているので、はい、そういう根性がちょっと出てきて、
そうですね。
そのままはやめられないと。じゃあ、それで頑張った結果、どうなったんでしょうか。
その当時は、まあ、海外に行きたかったのも、女性のこう、地位とか、そういうものを、まあ、高めるような活動を、海外の拠点に活動したいなっていうふうに思っ ったんですよね、うん、なので国際機関とかそういうところに働きたいって思ってたん
です、うん、それでいつ頃から思ってたんですか。
多分中学校高校ぐらい。
もともとすごいグローバル志向があったんです。
もう田舎育ちだったので、もう両親海外旅行行ったことない、パスポートも持ってないっていう家族の中で育ったので、うん、憧れだけが妄想みたいに広がっていて、
海外行きたい、
行きたい、で高校行きたい、留学したい、ダメって言われて、うん、もう大学は絶対行くぞって思って大学で留学を、うん、アメリカなんですけど、うんうんうん、してその時にこうパーッと世界が広がるような感じがして、
もっといつ留学したんですか。
3年生と4年生の間1年間休学をして、
その時に1年も行ってたんですね。
半年ぐらいですね、うん、半年間はバレー部の最後のリーグ戦で仲間と一緒に最後のリーグ戦まで、はい、戦ってましたので、
あ、それ休学して戦ってた。
休学して、
それすごいですね。休学してリーグ戦戦ってたの。
そうなんです。そうなんです。
半分の休学の半分の目的はそれだったの。
まあ、そう、まあたまたま海外の大学、まあ留学の予定が、まあ、夏の過ぎぐらいの時期だったから、
うん、それまで、
はい、春は
もうほぼそれプロみたいな感じで練習に打ち込んだ時期があったってことですね。
そこまではね、
あれなんですけど。すごいですね。かなり打ち込んでましたね。それをやって、ね、じゃあ夏過ぎに留学して、
そうですね、まあ、語学留学だったので、うん、まあ、自分の、まあ、海外に対する憧れと、うん、あとはまあ英語を使って将来仕事をしたいって思ってたので、うん、そういう英語力をつけるっていう、うん、もう本当にその目的だけで、
うん、へー、そうなんですね。
で、
それ達成し、
でもどっかで
どんなことが、うん、パーって広がったんですか。
なんかこう何でもありなんだなって、
うん、
女性とか年齢とかそういうのに全く関係なく、うん、なんか 何歳になってもみんながいろんなことにチャレンジしてたりとか、それこそ学び直しで大学に来てるような、まあね、40、50代の方とかもいらっしゃって、みんなこう自分の人生にすごい自信持って、うん、なんかこう堂々と生きてるというか、
うん、
なんかそこがすごく見られてよかったなっていう感じですね。
か
たや自分、その当時の自分は自分自身に自信がないし、
うん、
こう何の取り柄もないし、どの世界で生きていこうかっていうのをすごい模索をしていたっていう感じなので、
でまあそういうの、うん、そういう世界もあるんだって思って帰ってきて、うん、その後まあヨーロッパ行った時に、ちょっと生物ずっとや、まあ悪用される側のやつを見ちゃったってことですね。で、人って言って出版入って、うん、で、このままではやめられないってことで頑張って、結果はどうなったんですかね。
そう、結局11年。
あら、
ちょっと、その会社にお世話になって。
その会社で11年。頑張りました、ね。
すごいいい会社だったんですよね。うん、関わった人みんなをハッピーにするっていう、こう、まあ経営理念があって、
はい、
そんなこう、綺麗事みたいな経営理念の会社ってあるのかなって思って、うん、まあでも入ってみたら、まあ入る前からこうすごく人が良かったっていうのもあって、うん、で、仕事自体はすごく、まあ営業職でもちろんね、いろんな数字のプレッシャーとかもあって大変だったんですけど、うん、もう夜中もね、結構遅くまで働いてたりとかしてたんですけど、うん、もう、やっぱり会社に帰ると、あ、この会社が一番良かったなって思えるような、
そ
ういう
会社は、その、
会社
行きたいところ探すのもいいかなと思って、入った会社だったけど、入った会社が一番良かったって、すごい幸せなことですよね。
そうですね。だからいろんな求人を見て、いろんな求人の話も聞いて、うん、で私だったらこの仕事できるかなとか、うん、いろんなね、活躍されてる、その第一線で活躍されてる方の、活躍してる秘訣とかもいろいろ聞きながら、
うん、
何が面白いんですか、この仕事のって、聞きながら帰ってきて、まあ疲れたと思って帰ってくるんですけど、うん、やっぱり温かい声で迎えてくれる、
うん、
こう、家族みたいな
会社。あ、いい会社でした、
ね。そうなんですよね。
帰ってくると、まあ他のとこもね、結構本音ベースで、
うん、
まあ、仕事を通じて聞けてたので、それで帰ってきたら、うちの会社が一番いいじゃんみたいな感じになって、
うん、そうですね。
で、素晴らしいですね。すごい。
本当に、
うん。で、それで11年経って、
うん、
どうされたんです
当時そもう10年以上働いてた時にはそこまでその明確に何か辞めたいというよりはその会社の中でいろいろ任されることとか、
うん、
まあ、当時最初大阪に入社して、うん、で採用の方でいろいろお客様の課題解決してたんですけど、うん、そこから東京に転勤になって、
うん、
採用からその採用した後の教育とか育成のお仕事の方にメインで携わるようになって、
はい、
でもいろいろやってるうちに採用がすごく大事だっていうこともわかるし、
うん、
でもいろんないい人でもやっぱり環境に応じて活躍できなかったりする、
うん、
し長く関わっていくっていうことでもっと人の可能性を伸ばす仕事をしたいなってその時に思ってたんですよね、
うん、なんとなくそんな風に変化が、うん、まあ、場所もね働く場所も東京に変わってで変化されてきた後のじゃあ続きはですね次の曲を聴いた後に、ね、はい、聴いていただいた後に伺っていきたいと思います。小尾芳幸さんで夕焼け旅行。
シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ではですね、先ほど東京に転勤になって仕事の内容も採用中心から、うん、その後の研修とかにちょっとシフトしてきたっていうところまでお話しいただいたんですけど、
はい、
そこからじゃあちょっと続きをお願いします。
はい、ございます。そうです、東京に来たきっかけの一つとして女性の、活躍支援をしたいなっていう思いがあって、これはもう学生の時から漠然と思ってたことなんですけども、うん、やっぱり当時も女性として働いていくって結構大変なことも多いなって自分自身が感じてたので、
うん、どんな時に感じてた
んですかね。いろんなまあ男性も女性ももしかしたら関係ないのかもしれないんですけど、うん、こう仕事と家庭の両立のことであったりとか、逆にまあ一人でずっと働き続けるのかとかって思った時に、うん、この仕事をずっとやり続けるのかとか、で、やっぱキャリアのこともいろいろ考えたりとかして、うん、なんかこう、自由に仕事を選択しているようなんだけども、なんか自分の中では自由になりきれてないっていうような感じのところがあって、
なんかちょっともやもや
する。もやもや、うん、そうですね。で教育の仕事はすごく良かったというか、まあ、今も好きなんですけど、うん、やっぱり自分の能力の限界も感じて、うん、前は頑張れば何でもできるようになるって思ってたんですけど、うん、なんかこう、あれ、周りを見渡してみると自分よりすごくこう、もう社会的に活躍している同年代、うん、もしくは年下の子たちもすごい出てきている中で、うん、なんかこう、こう努力だけではなんか突破できないものもあるんじゃないかなっていうのを感じ始めてた時に、で20代後半だったので、こうプライベートの方のね、
うん、
こうどうするかみたいな迷いもあったりとかして、なんかそういう意味でいろんな意味でモヤモヤしてましたね。
うん、でそのモヤモヤをなんかすごい気持ちはよくわかるんですよ、うん、なんかこのままでいいのかなって思うことって、まあ、これ聞いてるね方の中にもすごく多いんじゃないかなって思うんですけど、うん、でそれがあってどういう行動を取られたんですか、その後。
これが佐藤さんとの出会いのきっかけになるミュージカルに出るっていう。
ミュージカルに出ようって。
もともと人見知りだったので、もう人の前でしかも舞台の上に立つってありえなかったんですけど、うん、でもなんとなく、会社の同期に誘われていったミュージカルを見て、うん、見た瞬間に次これに出るぞって思ってしまったんですよね。
確かに思わせるものあります、ね。100日間で100人で作るって言っていて、確か全然その先着順だったんですよね。
そうですね。
応募の要件が。私もそれ見た時に、これ先着順って言われたら、やらない理由って、で自分が止める以外ないわけで、
うん、
やるしかないって確かに思いますね。私もだからミュージカルすごい最初大学の時から初めて見て、うん、わーと思って、最初航空会社にいたのもあって、うん、飛ぶ先でニューヨークとロンドンと東京で同じ演目を 見比べるみたいなことずっとやっていて、ミュージカル好きだったんですけど、うん、当時はでも私歌ったりとか踊ったりとかしたことなかったし、
うんうん、
なんかそれは音大とかでちゃんと歌やってる人とか、なんかプロがやるって思ったから、うん、もう見る専門って、なんか自分ですごい、うわ、見た時に、ニューヨークで見た時に、うわ、やりたいって思ったことあったんだけども、うん、いやいやいやいやって、これ世界が違うからって言い聞かせていて、でも最初の会社を辞めた後に、どうしても、なんかミュージカル別にプロにならなくてもやってもいいんじゃないかって、その時に、ちょっと学校ができててね、日本でも。で夜間に学校に行ったのがあるんですよ、半年ぐらい。でもその時もやっぱり、うん、いやいやって言って。まあ過去にいろいろ見すぎたんでしょうね。わかるじゃないですか、自分のレベルが。いやいやいやって言って、そこで離れ、でもそこから10年ぐらいさらに、
ミュージカルに出た。
ああ、そうなんですね。で、その時に、 いや、今度先着順できちゃったって。昔は、いや、学校の先生とかはね、今からでもやればいいじゃないって、すごくおっしゃってくださったし、うん、今思うと多分本気で言ってくださったと思うんですけど、無理って、線を引いたのは私自身なんです、でもそれからまた10年後出会ってしまって、その時にちょっと思ったのが、結局これやりきらない限り、何回でも出てくるんだなと思って、やりきるしかないって言って、私は
覚悟を決めて、
いや、当時仕事も忙しい中、週末のどっちかも会社行ってるのにね、こんな土日ね、あれ大変でしたよね。
大変でしたね。
8時にどっかの体育館集合とかに、私こんなのできるんだろうかって思ったけども、もう行くしかないって飛び込んだんですけど、じゃあ、ツッツーの場合も、もうこれ絶対行くぞって。
決めて、
飛び込みましたと。
そうなんですよね。
はい。あれどうでした？やってみて。
もう本当に、あの時ほど、こう、感情の起伏を感じたことなかったなっていうぐらい、ものすごい楽しかったり、ものすごい悲しんだりとか、ものすごい落ち込んだりとかっていうのを、まあ、人生30年ぐらい生きてると、まあ、そこそこある程度のことは経験してきたりとかして、まあ、それこそ、あんまりそんなに、こう、感情的に日常的になるっていうのは少ない状況だったんですけど、もうなんか悔しいとか、ものすごいなんか落ち込んだりとか、ものすごい逆に吐いて楽しいっていうのを、あれだけ感情のジェットコースターに乗った感じの3ヶ月なかったなって。
そうですか。それ良かったですね。教育プログラムでしたからね。
そう
基本的には、ね。まさにじゃあ満喫した感じ。
そうなんです。ちょうど自分はいろんなこう、企業様に、教育プログラムを提供している側にいたんですけど、自分自身のトレーニングっていうのはあんまり当時受けてない時期で、そういう意味もあって、あのプログラムに自分自身がまず学ぶっていう、共にね、育む教育っていうコンセプトだったので、あ、すごいなと思って、参加して、もうまさに体当たりで学んだ感じですね。
そうですか。なんか変わって、いました
出てみて思ったのはもう、自分自身を知ったというか、やっぱその100人の個性を見るときに、ミュージカルに出たいっていう人たちで、もう本当にもう根っから人前に立つのが好きだっていう人たちを見たときに、私はもともと人見知りだったので、なんかこう比べちゃって、あ、もう無理だな、あそこのレベルにはいけないなって思ったときに、なんかこう、あ、なんかもともと人には向き不向きっていうのがあるんだろうなっていうのを改めてなんかこう感じた。
っていう感じですね。確かに今思い出したけど、笑えない人とかもいましたよね。
あ、そうそう。
笑顔トレーニングってやったような気がするけど、3分間笑い、笑顔で居続けろって言って、みんなで、あ、真顔になってるとかって注意しながら。でもそういうのを克服したくて来る人も結構いましたね。前に行ったくないとか、そんなのやったことないとか、笑えないとかね。そういう人もいましたからね。まさに教育プログラムでしたよね。あ、じゃあ自分を知ることができたと。
そうですね。当時は、頑張ればいろんなものになれると思ってたけれども、その、個性、に、まあ、あったものをやるっていうことに、まあ、改めて気づいたっていう感じ、
そういう方がいいんじゃないかみたいなことをちょっと思われたんですね。それが今後に、その後に生きていった感じですかね。
はい。
はい、じゃあですね、その後、現在に至るまでいよいよですね、そこの過程をお話を伺っていきたいところなんですが、今日はここまでということで、はい、また次回、堤さんにはお越しいただいて、この続きと、あとは皆さんへのメッセージとかもですね、アドバイスも含めていただきたいと思っています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。堤由紀子さん、学生時代は生物の専攻で実験室でですね、何かデータをチェックしたりとか交換したりということのために、夜真っ暗な中大学の研究室に一人こもっていたりとか、そういった学生生活も送られてたという話を聞いてたんですが、 そこまで、バイオにこだわっていた堤さんですが、旅行したの時に見た、いろいろなものを見たことをきっかけに、やはり人に関わる仕事をした方がいいんじゃないかと思って、就職先は人に関わることということで、出版に関わるお仕事に入られましたね。でも最初は1年経ったら留学しようと思ってたりとか、いろんな会社が見れるから、その中で自分に合う会社を見つけられるかもというような軽い気持ちでしたというふうにおっしゃられてましたが、蓋を開けてみれば、途中でですね、このままあんまり仕事ができないまま辞めるのは悔しいっていう思いを抱いたりとかもされて、頑張って仕事を続けられて、11年、最終的にはいろんな会社を見たものの、自分が勤めてる会社が一番いいっていう思いにも至られたということで、とてもハッピーな環境ではお仕事をされていたということでした。ですが、真夜中までね、働く、その働き方っていうのを考えた時に、いや、このままこの仕事の仕方、働き方でやっていけるのかな、とてもやっていけないな、このままでいいのかな、特に女性の働き方っていうことについて考え始めたということをおっしゃってましたね。で、そんな時に出会ったのがミュージカルということで、そこで私とも出会ったわけですけども、そこで堤さんが感じられたのは、100人の個性というのを目の当たりにして、いや、それまでは自分が頑張れば何でもできると思ってたけれども、そうではないんじゃないかと。それぞれ個性がすごくあるので、それを生かした方がいいんじゃないかということを思われ始めたという、そこまでのところをお話しいただきました。次回は、そこから堤さんがどんな風な変化を遂げて、現在の、起業をしてですね、代表取締役をされているわけですけども、そこに至ったのか、そして堤さんの会社の特徴の一つとして、いろんな関わりの仕方をしているスタッフさんが、協力をして、しているというのがあるんですね。ですので、これから起業したいという方にとっても、こんな、会社の運営の仕方もあるんだというところですごく興味深いお話も聞けるんじゃないかと思っています。次回はそのあたりのお話と、あとは皆さんへのアドバイス、メッセージなども伺っていきたいと思います。次もぜひ楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。